78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいて、実はおりません、スタジオには学生さんがお一人ということで、早速マイクをお渡ししましょう。
はい、というわけでおはようございます、9月29日土曜日10時になりました、知ってる就活の時間です。普段ならね、番組パーソナリティはシャッフル北尾こと北尾陽次さんなんですが、今回お休みと、そして、またしても普段なら、レギュラーでいる、八代由衣さん、ね、やっちこと八代由衣さんもお休みと、というわけで、本日の知ってる就活は私、岡藤凛太郎が一人で、お送りしたいと思います。山口大学経済学部3年で株式会社インターンの代表もしています、岡藤凛太郎です。お願いします。はい、いやー参りましたね、とんでもない雨でね、今日はね、ですね、やっぱりこう台風が近づいてますから、皆さん非常に気をつけてほしいなと思います、僕もさっきですね、ラジオ局の入り口のところでこうやってバーってこうラジオ局入ろうと思ったらもう滑っちゃってね、これでもうあれですよ、一瞬ボーリング決めた後みたいな坊主になっちゃって、それでもあれですね、僕今日一人ですからちょっとね、なんかこう何とも言えない気持ちというかね、寂しさみたいな覚えてね、種田三等家の俳句でね、滑って転んで山はひっそりっていうのありますけど、まさしくなんかそういう気持ちでね、うわ滑ったけど誰もこの滑ったところ見てもらえてない、だからなんかリアクション取ろうにも取れないしみたいな、そういう、先ほどでございましたね。もう台風情報、今日はですね、いつ今日の朝、2人お休みだよということを聞きまして、お話しする内容が今回非常に薄いかなというふうに思っていますね。申し訳ないなと思いますが勘弁してください。やっぱりこう3人でラジオやると思って一人だっていうのは非常にこれ厳しいですね。やっぱり最初のハードル設定が、最初から一人でやるラジオ番組ですよって言われてやるのとはもう全然わけが違いますからね。今日あったことを、話そうかなと思います。いやもう今日はもう本当に踏んだり蹴ったりでですね、まず僕は、山口市の湯田温泉という駅から、電車に乗ってこちらのね、北九州小倉の方に来てるんですけど、さあ家出るかと思って家出る時間になったらもうなんか僕の傘がないんですよ。それでもうあらどうしたか、なんか取られたのかなんか知らないけど、いつもこう家の外、マンションのドアの外にかけてるんですけどなくて、それでうわどうしようと思ってもう買いに行くしかないじゃないですか。それでこう傘を買いにね、こうコンビニにこうびしょびしょになりながら、もう傘ないですからコンビニまで大体300メートルぐらいですか、バーッと走って、コンビニまで傘買いに行きまして、それでもうびしょびしょですよ。ちょっとね店員さんにもあびしょびしょの人来たなみたいな感じで見られて、それでこう傘をセブンイレブンで、選びまして、黒色のやつをね、僕傘はコンビニで買ったことなかったんですけど初めて買いまして、これでまあ200円ぐらいだろうと思ってね、傘なんてビニール傘みたいなやつですからそんなもんかなと思ったら1480円でね、びっくりしましたよ。僕ね一応会社の代表とか言ってますけど、学生にとってこう不意の1500円台の出費ってもうっていう、 に、これもね、やっぱハードルの設定の妙でね、200円ぐらいかなと思って1500円でしたから。もう非常にショックで、それでももう、しょうがないから1500円出して20円お釣りもらって、それで店員さんに、これはすぐご利用ですかって言われて。いや、見たらわかるでしょっていうね。びっしょびしょなんだから。あれなんだと思いましたけどね。それでもう、もう心も、体もヘロヘロになって、あの、湯田温泉駅行きまして。それでじゃあまあ電車乗るかと思って切符をね、買わないといけないんですけど。切符買おうかなと思ったらもう財布がないんですよ。あらあらと思って。財布がな、さっきコンビニで傘買った時はあったのにと思って、それで財布がなくて、で結局電車乗れず、電車乗れず、それでもう、うわー、どっか落としたなっていうことになりまして、もうあの落とした時は非常に焦りますね、やっぱりね、財布落とした時って。うわ、免許証があるとか、クレジットカードのなんかがあるとか、健康のなんか保険証ですかあれもあるとか、うわーこれなくした時はどういう手続きすればいいんだっていうのも、これから先のやる作業の量考えたらもう泣きそうになっちゃってね。それでもう会ってくれ会ってくれと思ってこう来た道を戻りまして、コンビニまでの、そしたらもうコンビニ出たすぐのところに僕のね、茶色い二つ折りの財布がもうびっしょびしょになってね、あったんですけどね。なんかもう落としたところがまたもう悪くて、もう水たまりのところに落ちてまして、もうびしょびしょですよ、僕の中身がね。えお札とかありますけど、あのジョイフルっていうファミリーレストランの無料のドリンクバーのチケットとかね、おいおいおいみたいな。それで僕は一本電車逃したけど、実はいつも普段一本早く出てますから、一応のために、実はその1時間後に、ちょっと田舎なんでね、電車来るのせいですけど、1時間後にまた、来る電車に乗ってこっちの方に、まあ無事来れたんですけども、まあその時点で大体45分ぐらい次の電車までありますから、財布拾った時に。うわーと思って。で、一旦家帰ってね、それで気づいたんですけど、あ、びしょびしょのお札じゃもしかしたら券売機通んないかもしれないなと思って。それでもうドライヤーを出して、自分のこう、お札をこう、ぼわーっと乾かしてね。ほんで、乾かしてたらもう知ってますか？お札って濡れたら、ちょうどあの、透かしのとこあるでしょ？真ん中の。あそこにこう、顔が浮かんでくるようになってるんですよ、多分。なんで僕、財布開いて、千円札、野口秀夫、ね、乾かしてたら、野口秀夫がだんだん浮かんできて。これで僕はもう、野口を、ビデオとこうじーっと目を合わせながらね、もうちょっとだけど泣いてしまいましたね。もう朝からもうしんどすぎて、もう傘は取られるわ、傘1500円だわ、電車逃すわ、財布落とすわ、野口英世が浮かんでくるわ。でもちょっともうね、顔ぐしゃぐしゃでしたね、あの時。多分ね、雨もあってね、本当にあの映画ドラえもんののび太かっていうぐらいもう泣いてましたよね、多分。いやー、だから心がすさんでるとこう、千円札の野口英世にまで八つ当たりしてしまうんだなというね、発見もありましたけど。いや、それでで今日二人ね、来れないって連絡があって、もう本当に今日はなかなかね、ついてないというか、まあ人生なんかよく言いますよね、今日何やってもダメな日はあるよみたいな。多分今日なんじゃないかなって思ってますけど、まあそんな感じで、僕の朝のドタバタ劇をお送りいたしました。一旦曲行きましょうかね。はい。曲、僕選びまして、やっぱりね、この、すさんだ気持ちというか、ちょっともうね、もう今日ダメだな、みたいな。心がポッキリ折れそうだな、みたいな。時に、ぐっとこう、力をくれる曲を、自分自身に聴かすために選びました。それでは聴いてください。ウルフルズで笑えれば。
はい、というわけでお聞きいただきました、
ウルフルズで笑えればでした。さあ、というわけでですね、もう今日はとにかく僕はもう何にもなんか普段だったらね、トークテーマがあってそれについてこうみんなで喋ったりとか、なんかニュースの記事があって、まあ、知ってる就活ですからね、そういった記事についてこういろいろね学生ならではの意見とか、うん、そういうの言ったりするんですけども、本日は、そういうの一切、いたしません。今日はですね、もう電車の中で急遽考えたんですが、僕が、最近読んでこりゃ面白いなと思った本を、紹介したいなと、思いますけども、その本の、タイトルがですね、眠れないほど面白い古事記、サブタイトル愛と野望エロスが渦巻く壮大な物語と、これはね、王様文庫ね、三笠書房王様文庫から出ている、本なんですけども、この本はですね、古事記ね、なんか歴史の授業でなんか習ったけどよくわかんないなみたいな、なんたらの命とかかなみたいなね、そういう風な一般理解だと思いますけども、その古事記をこう現代語訳してこう非常に読みやすくまとめてくれた本です。いや、これが面白いですね。ですね、僕の、面白いの、定義をまず言っておかないといけないなと思いますが、まあ、映画とか何でもそうですけど、僕基本的になんかこう自分の予想を裏切られたりだとか、それとか、それならではの表現があったりとか、それからあとなんか勉強になったというか、新しい考え方知れたとか、そういったことが内容にあると、僕は面白いと、感じるわけですけども、まあ、とにかくね、この本を紹介していきたいなと思いますが、まずこの古事記ってね、そもそもなんだっていう人が大半だと思いますんで、まず古事記とは何かの説明しますけど、まず古事記とはですね、現存する日本最古の書物です。だからもう日本にある一番古い本、そういうことですね。あ、なんか、ミキさんの方から1年に1冊も本を読まない大学生が多い中素晴らしい、私も古事記勉強中、不倫がいっぱい笑、あ、そう知ってますね、リコさんね、すごい。いや、そう、あ、大学生1冊も本読まないなんているんですか、信じられませんね。やっぱり僕みたいなこうインテリジェンスな男はね、もう本をねたしなんでますけども、まあまあそれは置いといてですね、古事記、これはですね、現存する日本最古の書物で、まずね、上巻中巻下巻の三部構成の、本なんですね。でその上巻中巻下巻ごとにそれぞれ内容が違いまして、上巻はですね、初代の、天皇で神武天皇っていうのがいるんですけども、その神武天皇が生まれる以前の、ね、神々の物語なんですね。だからまあなんか本当にちょっとなんか神話とかあるでしょ、皆さんなんとなく知ってるような、なんたらの見事がどうのこうのみたいなね、ああいうのが書いてあるのが上巻、神々の物語が上巻です。で中巻はですね、神武天皇から、第15代天皇の応神天皇というのがいるんですが、それまでのこうなんか出来事がまとめてあると。で最後下巻は16代仁徳天皇から33代推古天皇までのこう宮中の出来事とかね、そういうのが書いてあるその三部構成になっているわけですが、なんでね、まずそもそもその古事記というものが生まれたのかっていう話なんですけども、下巻で最後33代推古天皇までの出来事と、言いましたけども、その7代後のですね40代天武天皇というのがいますけども、その人が、まあ、ざっくり言うとちょっともう今までのこの日本の歴史とかなんか神話とかがもうごちゃごちゃしてると、なんかわけがわからんからまとめようぜって言ったのが古事記なんですね。だいたいね40年くらいの歳月をねかけて作られたそうですけども、じゃあもう僕今まで言いました、いろいろねこの眠れないほど面白い古事記、これ現代語訳してありますけども、ちょっとね特に面白かったやつの、エピソード 話したいなと思いますけども、ですね、僕が一番好きなのはですね、オウスの御事というものが主人公の、お話がありまして、このオウスの御事別名、ヤマトタケルの御事。あ、これだったらちょっとね、歴史の教科書なんか書いてあったな、みたいな。なんか剣に名前彫ってあったかな、みたいなね。そういう感じがしますけども、ヤマトタケルの御事の、僕エピソードが、すごいね、もうめちゃくちゃで面白いな、っていう。でですね、このヤマトタケルの御事、なんか名前はなんとなく聞いたことあるけど、何なんだっていうことですけども、誰なんだっていうことですけども、これね、まあ、簡単に言うと、第12代目の天皇、慶光天皇というのがいまして、その天皇の息子。なんでまあ、今で言う、皇太子的な、秋篠宮家的な、そういうところの、男の子なわけですね。でまあ結局、別の人が13代を継いで、大和武尊皇子は天皇にはならなかったんですが、一応まあそういう皇太子的な皇位を継ぐかもなみたいな、次の天皇になるかもなみたいな、それぐらいもう偉い人だったんですね。でこれが大和武尊皇子なんですが、もうこれがもうね、とんでもない男でね、すごいですよ。ちょっと今から言いますけども、まずね、この大和武尊皇子のお父さんがまあ天皇、慶光天皇なわけですけども、ちょっとこの大和武尊皇子には実は同じお母さんなんだけど、天皇の血は引き継いでないお兄さんがいるんですね。だからそのお兄さん、まあそれがいると思ってください。で、12代天皇のね、慶光天皇が息子である、あ、息子じゃない、まあ血は繋がってないんだけど息子である、その大和タケルの御事の腹違いのお母さん、腹違いの、違うな、腹違いじゃない、ヤマトタケルの御事の、だから、血は繋がってないけど、お兄さんみたいな。その人に、その天皇が、まあまあ言ってもまあ息子みたいなもんですから、ちょっとね、なんかあっちの方に、ちょっと地方の方に、めちゃくちゃ可愛い女がいるらしいと。なんでちょっとお前今からその女連れてこいっていうわけですよ。で、その、大臼の、大臼の御事はね、これで行くわけですよ。あ、わかりました、お父さんって。まあ、その時点で、あ、まずそういう関係性なんだみたいな。女を探しに行くんだなみたいな。ちょっとその時点でね、なんとなく古事記に抱いてるイメージとは全然違いますけども、で、天皇に命令されてね、行くわけですよ。でもちょっとその、その人が、女、お父さんに言われて命令されて、行ったんだけど、ちょっと自分が惚れちゃいましたと。ね、お父さんの命令で美人集めに行ったんだけど、会いに会っちゃったらもう自分が惚れちゃったみたいな。ね、これが大和武尊皇子の、大臼の、お兄さんである大臼の皇子ね。その人がもう、うわ、自分、命令されたけど、好きになっちゃったな、みたいな感じで、もうその女をもう寝取っちゃうわけですね。でもずーっともう抱いてるわけですよ。ずーっと抱いてて、それで天皇のなんかこう食事のね、場面があるんですけども、その慶光天皇が、あれと、最近あいつ見ないな、みたいな感じで。ずっとね、女抱いてるから。全然食事の席とかにも来ないぞ。あいつは何やってるんだってことになるわけですよ。ね、女も差し出して来ないし。何やってんだ。ちょっと大和タケルの御事、お前お兄さんに、ちょっと、俺が怒ってるんだぞってことを伝えてこいって、大和タケルの御事は命令されるんですね。天皇から。で、わかりましたと、お父さん。自分のお兄さんに言ってきますっていうわけですよ。で、それからしばらく、まあ、5日、経って、まだ来ないと。食事の席に。それ集まる会合みたいな時にね。で、慶光天皇は、おい、大和武尊の御事と、お前ちゃんとお兄さんに、食事の席にね、来いって言ったのかって言ったら、もう大和武尊の御事がもう、ちゃんと教えを悟しましたと、報告するわけですよ。 いや、ちょっと待ってくれと。じゃあなんで来てないんだ、普通、天皇が怒ってるぞってこと伝えたら、普通はね、尻に火がついたように、すいませんでしたと言って、会合、食事の席に来るもんだよって言ったら、大和猛の御事、とんでもないですよ、ここが。実は、あの日、お父さんに命令されたあの日に、自分の兄さんですね、夜明け前に、兄さんが川屋に、トイレですね、川屋に入るのを待ちましたと。で、そこで兄さんを捕まえましたと、僕は。そして、その手足をもぎ取り、コモに包んで裏庭に投げ捨てましたって言うんですよ。いやいやいやいやいや、めちゃくちゃしてません？お兄さんの手足もぎ取ってるんですよ。お父さんが腹立ててるかって。いや、ヤマトタケルの見事とんでもないでしょ。で、しかも古事記のおかしいのはね、その、なんて言うんですか？ナレーションって言うんですか？とがきって言うんですか？セリフ以外の部分、描写を説明したりするときに、だから、昔話で言えば、昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。の、この部分のナレーションするやつもおかしいんですよ。ヤマトタケルの見事が、裏庭に手足もぎ取って、投げ捨てましたよって言ったら、兄の大臼が、ね、食事の席に出てこないわけよ。誰もが知っていると。それだけに父を欺いて自らの思いを遂げた兄を許すことができなかったのだろうって。いや、もう肯定してるんですよ、大和だけの見事。だからもうね、全員これおかしいんですよ。出てくる人が。出てくる人もそうだし、その、天の声というかね。そいつもおかしいんですよ。だから、うわー、すごいなーっていう。だからね、ちょっとね、うわ、手足簡単にもぎてるんだとか。で、やっぱりこう読んでて思いますけども、最初に説明しましたが、古事記っていうのは日本最古の書物なわけですけど、やっぱり読んでてね、起承転結がはっきりしてるなっていう。これやっぱり僕一応サークルで落語研究会だとか、あとなんかまあ劇したりするサークルにも入ったりしてるんですけど、やっぱりよくね、物語、起承転結が大事だって言いますけども、まあこれもね、まあちょっと大和猛の御事やりすぎだろみたいなおかしさがあって、それを誰も突っ込まないみたいな、ちょっとシュールなお話になってますけども、やっぱり起承転結はっきりしてるなっていうね、ここがもうピークですから、手足もぎ取ってましたっていう。だから、まあ古事記の面白さは、起承転結の天がぶっ飛んでるっていうことですね。これを、言いたかったなと思いますね。他にも、有名なお話、ヤマタノオロチがどうのこうのとかね。なんか言うでしょ？剣で蛇の頭切ったら酒が出てきたみたいな。それとか、あと天の岩戸で、天照大御神が洞窟に隠れてどうのこうのみたいな。なんかざっくり知ってるけど、ちょっと詳しい経緯とかどうなるんだろうなみたいな、そういうの知っておくと周りから、お、古事記読んでるのか知ってるのかってことで、ちょっとね、鼻高々ですから、ぜひ読んでいただきたいなと思います。というわけで紹介しましたのは、眠れないほど面白い古事記、愛と野望、エロスが渦巻く壮大な物語でした。ぜひ読んでみていただきたいなと思います。それでは、曲に行きたいなと思います。もうシンプルに聴いてください。好きな曲なんで、ハンバートハンバードで横顔しか知らない。
FM 北九 78.5。
はい、というわけでお聞きいただきましたのは、ハンバートハンバートで横顔しか知らないでした。さあ、時刻は10時33分になりましたけども、本日もね、岡藤凛太郎がジャックしているということで、もう単純に僕が喋りたいことね、それをどんどん喋っていこうかなと思いますが、ちょっとね、今から喋ることはなんかちょっと硬い話というかね、真面目な感じに、なってしまって、なんか笑いどころみたいなのはあんまりないんですけども、今からやるのはですね、岡藤凛太郎の、インターネット動画講座というのをやってみたいなと思います。 昨今ね、なんか YouTuber がどうのこうのね、何年か前からどうのこうのとかね、いろいろありますけども、まあ僕自身あの、まあ株式会社インターンというところで、まあいろいろね、まあいろいろってそんなしてないですけど、なんかね、ウェブの CM みたいなものとか、動画を撮って編集する仕事だとか、そういうのいろいろやってまして、まあなんかこう普通の人よりは多少インターネットの動画業界とかに詳しいんじゃないのかな、それぐらいだったらまあ皆さんにね、お話できるんじゃないかなと思って、わから岡藤凛太郎のインターネット動画講座をやっていきたいなと思います。まずですね、ちょっとね、何なんだって、まずそもそも YouTube さあ何年か前から聞くようになったけども何なんだっていうことですけど、そこら辺 YouTube の流れか、そして、その次の動画の流れで、最後にまあこれからどうなっていくのかなみたいな話をちょっとね、まあ、知ってる就活とはあんま関係ないですけど、ちょっとね、まあ、社会派な話、まあ、真面目な話したいなと思いますけど、まずそもそも動画ブームね、起こりましたけども、それが YouTuber ブーム、起こりました。これがね2014年頃だというふうに言われているのが一番多いかなと思っています。で、まあ個人で何百万再生とかね、すごいですから、PV 数が。だから、わ、YouTuber すごいと。YouTube の勢いすごい。これから動画の時代だ。ね。そういうことでいろんな企業がまあ動画を作ったりだとか、今現在動画が求められているようになっています。ですが、YouTube 以前にも、多くの人が利用している動画プラットフォームとしてニコニコ動画というものが、あったのを皆さん知ってるかなと思いますけども、この YouTuber ブームはもうニコニコ動画をグーンと抜いて、もう当たり前のように YouTuber がどうのこうのとか、企業も YouTube を使って何かプロモーションビデオを流してみようだとか、そういう風になりましたけども、まあなんか僕の中での考えでね、なんでニコニコ動画はそれほど世間に広まらなくて、YouTube は広まったのかなという話ですけども、まあニコニコ動画はね、どうしてもですね、出ているコンテンツの内容が、まあ踊ってみたとか、歌ってみたとか、そもそも存在する曲を、とか、そもそも存在する映像とかを二次創作的に、だから切ったり貼ったりしたりだとか、それをアレンジしたりだとか、二次創作的に楽しむ文化が強いですと。なんで、まあ、その著作権的な問題もあったりしてね、まあ、企業でニコニコ動画を作るとか、そういった、もう社会的な流れになるのは、なんそういった理由から、社会的な流れにならなかったのではないかと、僕は考えています。で、あとですね、YouTube の運営はですね、あの、天下の Google 様がやってるわけなんですけども、なんで YouTube アプリっていうのはそもそもスマートフォンにもう初期の段階でインストールされていることが非常に多いですね。というわけで、その爆発的なスマホの普及とともに YouTube も同時に広がっていって、結果として YouTuber に注目が集まっていったんじゃないかな、というのがニコニコ動画と YouTube の決定的な差かなというふうに思っています。さあ、というわけで次からは、YouTuber の、まあ、流れというか、ちょっとね、大人の人から見るとなんでこんなのが再生されてんだみたいな、なんでこんなのが人気なのかなみたいな疑問もあると思いますので、ちょっと YouTuber の、まあ、流れ的なものを喋っていこうかなと思いますが、まあ、2014年頃も YouTuber がもうテレビの CM とかね出ました。あのヒカキンさんだとか有名な人だったら、好きなことで生きていくっていうキャッチフレーズも、すごい話題になりましたけども、しかしね、どういうでそれで YouTube をすごいぞとなって、いろんな企業が、すごいお金をかけた動画とかを、アップロードしていく流れが生まれていくんですが、どうもですね、そういった高クオリティな動画よりも、そこら辺の大学生がなんか集団で作った動画の方がどんどん再生されて、でどんどんチャンネル登録者数も増えていくという流れが、起こってきました。で、これはなんでかっていうことなんですけども、まあ僕の考えですけど、まあ、端的に言ってしまうと、YouTube っていうものは人に紐づいているファンビジネスだからではないかと、 という感じがしますね。例えるならですね、味はそうでもないけど、看板娘が見たいがために客が殺到している定食屋みたいなものなんじゃないかなというふうに考えています。そもそもその動画のね、そのものの面白さ、まあそのもののおかしさとか興味深さとかよりも、その YouTuber をみんな見たがっている、そういった、状態なんじゃないかなと思っています。そして現にですね、あの有名なヒカキンさんが、ネットのインタビューで、いろんなところでとにかく毎日動画を上げることを大切にしていると言っていることが多い点からも、そう考えられるのではないかなというふうに思っています。まあ最近はちょっとあえて更新ペースを落としたりしているそうなんですけども、まあ、とにかくファンビジネスなんだっていうことを、こう企業の方々は頭に入れた方がいいんじゃないかなと思います。でですね、ただ一方でちょっと今から YouTuber の話になりますけども、見た目が良くてですね、毎日更新するからといってそれだけで多くの人に見てもらえるわけではないんですね。で、そうしたら彼らが何するかというと、これ僕が言ってますけど、 PV 至上主義的な動画をアップする傾向にあるなと思います。それは、例えばなんか釣りタイトル、事実と反するのなんかタイトルとか、ちょっとね暴力的なもの、犯罪の匂いがするようなものだとか、ちょっとねおでんツンツン男なんてちょっとあったりしましたけども、それとか若干ちょっと性的なコンテンツみたいなものをアップする傾向になります。というのもですね、 YouTube には急上昇ランキングというものがあって、でこれはあの過去数時間以内にすごい勢いよく再生されている動画をピックアップするレコメンド機能なんですが、YouTube っていうのはそもそもチャンネル登録をしている人にしか動画が届かないんですね。ですがこの急上昇ランキングっていうのが乗ると、自分チャンネル登録してない人にも動画が乗ると。だから今の、YouTube っていうのはですね、PV 至上主義的な動画を作って、まあちょっとね内容の良し悪しは置いといて、とりあえずなんか再生されそうなものをアップして、良くも悪くも話題になることでこう急上昇ランキングに取り上げられて、それで最大瞬間風速的にですね、多くの人に見てもらって、結果的に認知を増やしていくという流れになっています。なんで今の YouTuber っていうのはですね、急上昇ランキングをいかにハックするかっていう流れになってきているわけです。まあしかしですね、この急上昇ランキングというのは、まあね、皆さんね、今手元のスマートフォンで、アプリで開いてね、見てもらえればわかりますが、大体、なんか、まあ、有名 YouTuber がワイワイしてる動画とか、まあ、それはね、有名 YouTuber なんで、急上昇ランキング乗るでしょうけど、あとなんか、本当に大手の、ABEX だとか、ああいったところが出したミュージックビデオとか、そういったね、大手企業が出した、こう、本当に質の高い動画とかもありますが、基本的にはですね、テレビの違法アップロードだとか、PV 至上主義的な動画、さっき言ったものですね、が多くの割合を占めているのが現状だと思います。というわけで、急上昇ランキングによって YouTuber は PV 至上主義的な動画を上げざるを得なくなった。だから結果としてちょっとね、大人から見ると、あれなんでこんな動画出てるんだろうみたいな、ちょっと子供に見せたくないなみたいなコンテンツが増えているのは、こういった、原因があるからじゃないかなというふうに僕は考えています。で、ちょっとね、非常にこれ勉強になったでしょ。あ、そうなんだ、みたいな。そうなんだで、まあ、新しい情報はないにしろ、あ、なるほど、そこがそう繋がってこうなってるのか、みたいな。そういうふうに思っていただけるとありがたいです。さあ、というわけで、まあ、YouTube ね、ちょっとね、だんだん気づいていると思います、皆さん。ただ、アップするだけじゃダメだなと。全然見てもらえないし、企業せっかくお金作った CM なのに見てもらえないなと。というわけで、今、次の流れが来ているんじゃないかなと。いうふうに僕の観測上ですけども、それが分散型動画、分散型動画メディアと呼ばれるジャンルです。ですね、分散型動画、分散型動画メディアっていうのは、SNS にそのまま動画をポンと乗っけて、その SNS の中で視聴をしてもらって、そのまま完結するという、そういったものです。まあ、有名なものですと、ちょっと知ってるか皆さんわかりませんが、料理の早回し動画とか、ね、メイクの早回し動画みたいな。ああいったものがいわゆる分散型動画メディアと呼ばれるものです。これはですね、だから、要は、 もう軸となる部分を持たずに Facebook、Instagram、Twitter が主ですけども、そういった各 SNS に分散して、でそこで視聴してもらおう、そこで体験を終了してもらおう、そういったのが分散型動画メディアになっていますと。これはですね、非常に良くてですね、何がいいかと言いますと、情報の受け手、まあフォロワーとか友達とかからすれば、わざわざこうリンク先に飛ぶのもちょっとめんどくさいんですよ、今の日本現代人というのは。なんでその SNS の中でさっと見れることによって、非常に視聴してもらいやすいと。で、あ、そうかなと思って、この前僕一応自分の SNS で実験したんですけども、もう SNS、 YouTube に、アップした動画だとなんかもう本当再生回数2桁みたいなね、そういったところありましたけども、一応 SNS で、SNS 上にも同じもの乗っけて、そっちだと本当にまあ、僕のね、フォロワーなんてたかがされてますけども、600回超えたみたいな。なんで、ちゃんと SNS 上で完結する動画の流れ、これが分散型動画メディアと呼ばれるジャンルが今、次に来ているんじゃないかなと思います。ちょっとね、まだまだ喋りたいですけども、もう時間があんまりないですけど、ちょっとね、早口で喋りたいなと思いますが、さあ、そういった状況がある中で、しかも今ですと、ネットフリックスやアマゾンプライムビデオといった、もう本当にお金をかけて、テレビ芸能人が出て、ネットで番組をやるっていうのがもう今当たり前の流れになってます。そういった中でね、僕みたいな本当に弱小の映像制作会社とか、そういう記事なんかそのコンテンツ作る会社が、どう生き残っていけるのかっていうふうに、常に日頃考えながら、ちょっとね、どういったものを作っていけばいいんだろうというふうに、思ってるわけなんですけども、まあね、いろいろ、ちょっと動画の話しましたけども、あ、今そういった流れなんだと。分散型動画っていうのが出てるんだな。まあ分散型動画メディア、分散型動画っていう言葉だけでも、概念だけでも覚えてもらえると、次のインターネットの動画の流れつかみやすいんじゃないかなと思います。真面目な話、失礼いたしました。それでは、曲、いきたいなと思います。ですね。いや、次今から流すのマキシマムザホルモンなんですけども、ちょっとね、椎間板ヘルニアがあったぞということで、活動休止状態に、なってしまいましたけども、まあ、ちょっとね、ファンとしては寂しいなという人多いと思いますが、まあ、頑張れという意味を込めて、僕が好き、一番好きで一番、マキシマムザホルモンの中で上がる曲選びました。それでは聴いてください。マキシマムザホルモンで恋の銘柄版。
78.5FM 北九。
はい、というわけでお聞きいただきましたのはマキシマムザホルモンで恋の銘柄場でした。時刻は10時52分を、過ぎたあたりです。さあ、エンディングを迎えました。いやー、本日は、僕一人で、やりましたけども、知ってる就活、いやー、確か前も何回か忘れましたけども、何週か前にも確かですね、僕一人でやる機会がありまして、その時はもう本当に焦りましてね、いやまずいなと。それでもうなんかいろいろなんかダムの貯水量とか調べてね、暑かったですからその時は、それでなんかいや大変ですよみたいな、ね、皆さんじゃダムの貯水量気にしましょうねみたいなね、お話ししましたけど、いやー、やっぱり2回目ともなると、そんなにあれですね。焦りみたいなのはちょっとないですね。やっぱりこう、もうどうでもいいや、どうでもいいやというか、なんかこう、やっぱりね、皆さんね、この聞いてる方々、一人でね、まあ1時間、厳密に言うと曲とかあったりして、45分とか、多分それぐらいだと思いますけど、一人でこう一方的にね、ブワーッと喋ることあんまりないと思いますけども、ぜひね、なんかチャレンジしていただきたいなと思います。一人ごと寝る前でもいいですよ。一人ごとでなんかブワーッとね、リスナーがいると思って喋ってみてください。もうとんでもなく大変ですから。まず相槌とかね、ああいったものの必要性、これ非常によく感じますね。 あれがないとですね、今みたいにですね、自分でうんと言ってしまうっていう、これはね僕気づきましたね今日ね。あ、一人で喋ってるとなんとかかんとかうんって自分でうんって言っちゃうっていう、うん、これはね大発見ですよ。だから皆さんもやってみてください。多分ね自分でうんって言っちゃいますから。うん、ほらね今言ったでしょ。まあ、最後に、ちょっとね動画のお話しましたけども、ちょっと最近僕自身ですね、高校じゃねえや、今大学3年生のもう夏休みが、終わろうとしてまして、後期が始まるわけですけど、新しい時間割がですね、僕火水木と、その3日間しかですね、授業がないという風になりました。というわけで、月金が、普通にもお休みと、だから毎週週3日学校行って週4休みというですね、非常に健康的な、理想のような、生活スタイルになるわけですが、ようやく自分の時間ができたなということで、まあ、今まで株式会社インターンの代表をしてますとか、まあ、一応ね本当に法人を作りまして、一応会社の代表ではあるんですが、社員も一人だけですし、もう売上ももうねスズメの涙みたいなもんでね、もう税金払うのがいっぱいいっぱいみたいな、そういう感じですけども、というのもですね、やっぱり大学、3年の前期まで僕ずっと、まあ、毎日授業がありまして、やっぱりこう社会人の方とね基本的には取引してお金いただくっていう、もの契約してお金もらうみたいな感じなんですけど、やっぱりこう平日学校があるとなかなかこう社会人の方とねスケジュールが合わなくて、打ち合わせしなきゃいけないのにずるずるずるずる伸びたりだとか、土日なら僕学生なんで空いてますよって、土日は僕うち会社休みですけどみたいなね、そういうのがあってね、非常にこう水と油みたいな、なかなか交わらなかったんですけども、もうね後期からはもう僕月金お休みもらい、お休みの時間割なんで、いやー今までね聞いてる人の中には、なんだと株式会社インターンって変な名前だな、本当になんかちゃんとやってんのかみたいな、それはまさしくその通りなんですけども、後期から、まあ、10月からですね、ちゃんと、会社の方の、事業もどんどんやっていってですね、もうガッポガッポお金を稼いでいきたいなと思っている所存です。まあ就活ね、僕知ってる就活ってこの番組やってますけども、正直ですねもう就職活動とかしたくなくてですね、なんとか自分の会社でやっていければなと思って、大学1年の、終わりにね会社作ったわけですけど、まあもうそろそろもう周りも就活ムードになってますから、自分もよし会社で頑張っていくぞというわけで、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。以上、岡藤凛太郎でした。知ってる就活第360回以上で終わります。次回は、来週土曜日10時から、天神の方で知ってる就活第361回の放送が、同じ時刻にありますので、ぜひ聞いていただければなと思います。あ、ないですか。あ、そうだ、失礼いたしました。そうか、今9月の第5週の土曜日なんで、来週も、岡藤凛太郎が出ます。失礼いたしました。こちら、小倉の、方ラジオ局で放送したいなと思っております。ぜひともその時応援のほどよろしくお願いいたします。以上、ありがとうございました。それでは最後に合言葉言いましょう。知ってる就活。